皆さんこんばんは、みさきです。野木良秀吉の時間です。ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？
ああ、みさきさんじゃないですか。ギノさん、みさきさんに会ったんですか？いいな、羨ましいな。みさきさん、どうもありがとうございます。
今日はオラクさんです。
オラクさん、
誰ですかそれ？いや、実はですね、久々にまた行き詰まりを感じてしまいまして、ここら辺でリセットをかけようかと思いました。そうですよね、前回は直樹35歳ですからね、とてもとても歴史番組とは言えない時代まで下ってきてしまいましたので、これはまずいと思ってたんですよ。そうなんですよ、なんとかして直樹35歳からつなげようと思って、いろいろ1時間半かけて見てきたんですが、どうもつながらないので、ここは一発またしても英断を下してリセットをかけようかと思いました。
そうですか、さすがにリセットかけないと野木良秀吉という単なる野木良秀人物とかいう風になりますよね。
そうですね、ではオラクさんの話を始める前に野木良秀映画部反省会の答え合わせをしたいと思います。今回の野木良秀映画部ではちょっと難易度を上げまして、なかなかそう簡単にはわからないようにしてみたんですが、後半ちょっと重大なヒントが出ております。それについてもまとめて、解説いたしたいと思います。ではギノさん、答えをお願いします。
はい、リュック・ベッソン監督、スカーレット・ヨハンソン主演、ルーシーです。
ルーシーですか、前半は何の映画の指しているのかさっぱりわからない構成でしたね。でも後半すごいヒントを言ってますよね。それについて解説をお願いします。
はい、前半はかなり編集でカットしまくって、実はイルカの話とかもしてたんですけど、イルカの知能の方が高いという知能が高いという話をしてしまうとちょっと分かりやすいかなと思って、前半はかなり伏せた内容になってるんですが、その代わり後半で監督さんのことについて話しております。この監督さんというのは人の名前のタイトルが多いと、まず最初にあの少女との恋を描いた話、これレオンですね。そして中世の人物の名前の話、これジャンヌ・ダルクですね。そしてあの暗殺者の名前の話、これニキータですね。そしてあの車の職業の名前の話、これタクシーですね。となるとこのリュック・ベッソンがまたしても人の名前の映画を撮ったとなると、最近の作品で調べるとルーシーということになります。
このルーシーは何か反省会では2つの見方があるとおっしゃってましたが、これはどういうことなんですか？
はい、実はですね、単なるアクション映画とすると、まあ、大したことないんですよ。予告では人間の脳は、全体の 10% ぐらいしか使ってない。これ 100% 使うとどうなるかと、なんか予告ではちらっと過去に遡れるようなことをニュアンスを匂わしておりましたが、確かにあのルーシーがある方法で脳の力をどんどんどんどん使うようになると、まあ早い話 X メン並みの力を働かせることができるようになるんですが、ただそれだけに終わらず、その後どんどんどんどん突き詰めるとどうなるかという、これ日本のとあるアニメ監督さんの話をされてますが、隊長さんが、おっと、これはとある日本のアニメ監督さんの話が出てきておりますが、これはあの押井守さんです。押井守さんのとルーシーの共通点を見れば、これは何のアニメ映画のことを指しているのかおのずとわかると思いますが、そういう世界観の方まで話が進むんですね。言いたかったのはそっちではないかと、アクションに見せかけといて実は人間が脳が覚醒したらどういうことが待っているのか、どういう心の心情の変化があってどうなるかと、科学的にも未解決の部分を仮説で唱えるならばこういうふうになるんじゃないかと。
わかりました、そろそろ本題に行ってもいいでしょうか。
あ、その前に一つお知らせがあります。 来たる10月11日の午後7時から松山市2番町の楽蔵というところでアングラーズレディオ100回記念飲み会を開催したいと思います。参加してみたい方はアングラーズレディオのメールフォームより連絡をお待ちしております。なおアングラーズレディオ100回記念飲み会の参加者ですが、アングラーズレディオ側からは古川さん、体調の悪い隊長さん、有志さん、そしてギノさんが参加します。わかりました。それでは今日の本題に入りたいと思います。あ、繰り返し言っときましょうか。はい、10月11日土曜日19時から松山市2番町楽蔵、楽しい蔵と書いて楽蔵、こちらにてアングラーズレディオ100回記念飲み会を開催したいと思います。参加申し込み受付はアングラーズレディオメールフォームより連絡をお願いします。時々メールが迷惑メールフォルダに入っちまうことがありまして、折り返しの連絡が遅れてしまうこともあるかもしれませんが、気長にお待ちくださいませ。今の時点で申し込みされると 100% 参加できますのでよろしくお願いします。ではそれでは、前置きが非常に長くなってしまいましたが、本日のお題について触れたいと思います。ギノさん、ギノさん、本日は誰ですか？はい、今日は宝珠院楽さんです。
宝珠院楽さん、どんな人ですか？の前に、どうしてこの人になったんですか？リセットをかけたわけですよね。
はい、実はですね、この度、野木らしさんが前好きだった、今もそれとなく好きですが、仲間由紀恵さんがご結婚されることになりました。おめでとうございます。いや、仲間由紀恵さんといえばトリックを見て好きになってしまい、もうトリックトリックトリック面白かったですね。割と極戦はあんまり見てないんですよね。トリックは見ましたね。はい、ゲームという映画においてはわざわざ映画館まで行ってみました。はい、それでですね、仲間由紀恵さんといえば実は大河ドラマに3回も出ているんですよ。
3回も出てるんですか？
はい、なかなか現代最近の若手女優さんの中で大河ドラマに3回も出て、最初はちょい役、その次は準主役、最後は主役、そしてその縁が元で紅白歌合戦に4回も司会をされており、なおかつ朝の連ドラにも、連続テレビ小説ですね、これにも2回出ているという。しかも2回目は花子とアンで結構注目を浴びる役をやられたそうで、なかなか NHK との縁が深いこの仲間由紀恵さん、デビューしたての頃はアニメソングとかアニメの声優とかもされておりましたが、この仲間由紀恵さんが最初に大河ドラマで演じた役、それが宝珠院楽さんです。
なるほど、そういうつながりでしたか。全く
リセットをかけたからといって全く全然時勢と反映されてないわけではなく、もろ時勢に反映されてるわけですね。
そうですね、3回にともどまらず4回5回と大河ドラマに出てほしいですね。
主役を複数回やった女優さんっていうのはちゃんとおるんですね。大河ドラマの場合、例えば三田佳子さんなんかそうですね。仲間由紀恵さんが準主役の時は主役ではありませんでしたね。主役は宮本武蔵でしたから、佐々木小次郎さんの相手役でしたね。一人二役というすごいことをやってのけておられましたが、まあもう一度主役をできればなかなか難しいと思いますが、これからもやってほしいと思います。ちなみにBS の方でやってたテンペストっていうのがありまして、そちらはもろ主役でしたけどね、あれもなかなか良かったですね。あれも二役やってましたね。なかなかね、あんまり演技うまいとはちょっと残念ながら思わないんですよ、私は。なんか似たり寄ったりだなっていう。それで言うとね、綾瀬はるかさんの方がもういいですから、 あのお楽さんの話してください。仲間ゆきえさんと綾瀬はるかさんの話はもうあっちに置いてください。いいですか、もうこれ以上脱線なしですよ。収録始めて10分以上経ってますけど、お楽さんの話全然やってませんですよね。もしかしてお楽さんの話しょぼいんですか。いやいやいや、とんでもございません。もうお楽さんをね主役にしていいドラマ、まあ1時間か2時間のスペシャルドラマ作ってもいいんじゃないかいうぐらいの波乱万丈の方ですね、この人は。まあ最終的には成功というか大成するんですけど、ほほう、お楽さんとは一言で言うとどんな方なんですか。はい、江戸幕府の四大将軍徳川家綱、これのお母さんです。
将軍のお母さんですか、それはすごいじゃないですか。
はい、ですが残念ながらということは前の将軍の奥様なんですけど、正室ではなくて側室、まあ目掛けとかそばめとか言いますけど側室なんですね。まあ、側室といってもねえ、将軍つまり世継ぎを産んだ母っていうのはその後出世しますよね、あの一家もろともまとめて。はい、弟さんがいるんですけど、あの二人ともちゃんと大名つまり藩主、一国の藩主になっておられますね。ずっと幕末まで存続しているんですよ。それはすごいですね。まあ妹さんなんかは今川氏真の孫の奥様になっておられますしね、なかなかのもんです。じゃあ側室とはいえトントン拍子に出世したなんかちゃんとしたとこのお嬢様だったんですか。いやいやいや、とんでもない。これがね珍しいことにね、罪人の娘なんですよ。
罪人の娘が、罪人の娘が将軍の妻となり世継ぎを産んでもいいんですか。
まあね、そこがね不思議なんですよね。なかなか罪、あの当時ね罪を犯せば一家もろともってやつですからね、よくわかりませんが、このお楽さんのお父様は農民です。
農民農民農民農民、
はい、農民、まあ後に下級武士になるんですが、まあ旗本の朝倉家っていうのがありまして、そこに仕官するんですけど、まあ何をもたか主君の金を使い込んで、まあバレて謹慎処分となって、でその後に取っちゃダメよと言われてた鶴を撃ったんですよ、バキュンと。
鶴をバキュンですか。
愛しのあの子のハートをバキュンじゃなくて鶴をバキュンですか。鶴ちゃんじゃなくて鶴ですよね。はい、飛んでる方の鶴です。飛んでる方の鶴をバキュンしたために、死罪死罪、
死罪、鶴撃ったんで死罪、ノアホ、オーマイガー、昔は恐ろしい。
はい、昔は非常に恐ろしいです。今は鶴撃ったからといって死刑になるかといったらなりませんよね。しかも生類憐れみの霊が出る前の話ですからね。まあ禁漁とされてたもんですけどね、どういう気さつでつっちゃ、あの鶴ちゃんを追っちゃったのか分かりませんけど、まあしゃあなしね、父ちゃんがこうなっちまったので、まあしゃあなし母ちゃんの方は今度古川藩の屋敷に仕えて、まあ器量が良かったんでしょうね、女中頭となります。その後まあこの古川藩主の永井さんっていう人の家臣と再婚するんですね。でこの人は家臣さんはなぜか武士を辞めて 古着を売る商いの人になっちまいまして、ほんでお楽さんは店の手伝いをしよったところ、かの春日のつぼめの目に留まり、キラリン、あの女生かすわってことで大奥に呼ばれました。
春日のつぼめといえば家光の乳母じゃないですか。
はい。それで大奥に上がっても、大奥にはいろんな女中がおりますが、まあ説によるとなんか歌を歌ってたそうなんですよ。それを家光が耳にしまして、なんて美しい歌声、わらわの妻にふさわしいとか言ったか分かりませんが、とにかく家光が気に入り、お楽さんは家光の側室となりました。側室になっても世継ぎが生まれなければ意味がありません。ところが世継ぎを産んじゃいました。そしたらもう罪人の娘という、当時そういうのは厳しかったのに、それはどこへやらすっ飛んでしまい、きっとまあその春日の局も知ってたはずなんですけどね、そういうの調べるでしょうから。でもよほど器量が良かったんでしょうね。家光好みの女だわ。この女ならもしかして、うふふふふ、しかもあたいが連れてきたとなると、あたいに顔向けができない女ども増えるわ、うふふふふ、とか思ったかどうか分かりませんが、そういうことなんですね。
なるほど、すごいですね。まあ罪人といっても鶴ですから、もしかしたらそういうことだったかもしれませんね。人を殺めたというわけではなかったんですからね。
そうですね、それが唯一の救いだった、まあ救いと言っちゃ失礼ですけどね、お鶴さんに、救いだったかもしれません。でもね、家光がお亡くなりになられた翌年にお亡くなりになっております。なんかあたいの役目は終わったわっていうような感じ。家綱を産んでから10年後ですね、32歳の若さでお亡くなりになっております。
そうなんですか。ということは家光を産んだのは22歳か。当時は10代で子供を産んでる人も多かったから案外遅いのかな、どうかな。
そうですね、案外遅いのかもしれないし、それにあの頃は結構おしろいが肌に合わなかったりとかして病気も多かったそうですから、あの頃は32歳というのもそんなね若すぎるというわけではなかったのかもしれませんね。
そうですね、わかりました。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。